はい、こんにちは。将棋がしたいのダマです。この番組では小学生ぶりに将棋を始めた1階のサラリーマンが将棋の魅力について語っていきます。では始めていきましょう。今回はですね、リクエストをもらってまして、ノブリンさんっていう方なんですけど、DM ですね、もらってて、将棋がしたいのね、振り駒を拝聴しました。リクエストなんですけど、駒落ちについて話していただけたら嬉しいですと。憧れのプロ棋士の方の指導対局を受けるのに駒落ちをしますけど、苦手意識を持たれている方もいるかと思います。駒落ちと平手の違いなども話していただけたら幸いです。昨日の菅井先生のポストはなるほどなと思いましたということなんですけど、そうですね、ツイッターじゃねえわ、X のね、菅井さんのポストなんですけど、まあ将棋ってね、なかなか上手くならないよねっていうのから始まって、駒落ちばっかやってる人いるけど、それだとね、上達遅れると思うから、平手でたくさん指した方がいいよみたいな感じのやつでしたね。そうっすね、駒落ちの話ね。じゃあ、まずなんですけど、平手と駒落ち何が違うのっていうとね、まあ、将棋指す人なら大体わかると思うんですけど、その対局者同士で強い方がね、同じ駒、イーブンで戦っちゃうと、まあ、基本的にね、運要素がないゲームなんで、強い方がね、ほぼ必ず勝っちゃうんですよね。なので、お互いのね、その実力差に応じて、飛車を落としたり、角を落としたり、まあ、2枚落としたりね。あとは、もっと差があるとね、両側の香車も落として4枚落ちとか、桂馬も落として6枚落ちとかね。まあまあ、いろいろあるわけなんですよね。で、まあ、そうやって、お互いの実力差を駒を落とすことによって埋めて対等な勝負にするっていうのがまあ駒落ちの話ですね。で、東京の将棋会館の道場だと、一応そのね、記録差に応じて何枚落とすっていうまあ目安が大体決まってて、1級差の場合ね、1つだけ差がある場合は、下手の人、まあその2人で弱い方が先手を持ちますと。で、2つ差があると強者を落とす。3つ差があると角を落とす、4つ差があると飛車を落とすみたいな感じでね、まああるので、興味ある方はね、将棋連盟のサイトを見てもらえるといいかなと思います。じゃあまあね、皆さんも気になるであろう、駒落ちでね、対局をすると上達に効果があるのかってことですよね。まあ遊びでね、あなた強いから駒落としてやってとかは全然いいと思うんですけど、あくまでその自分が始めたてとか、上をね、目指したいなっていう時に、プロの方とか、もっとお強い方とかとね、対局すると、駒落ちをやってもらって、それで勉強するってことが、まあまあ、将棋のね、その上達方法としてはあるわけですけど、それをね、本当にやって効果があるのかって話ですよね。で、ここはね、別に私、指導者でも何でもないくて、あくまでまあ、持論の話になってくるんですけど、まあ、一定のね、効果はあるかなと思ってまして、まずね、駒落ちをやると、上手の方に本気を出してもらえるっていうのがでかいですよね。まあ、お互いのね、実力差がある相手で、通常のね、ハンデなしの平手でやると、基本的にはね、一方的にやられて、ボコボコになるっていうのがまあまあ普通だと思うんですよね。で、そのね、一方的にやられちゃうだけだと、正直勉強にもならないし、まあ、一回もね、攻めることもなく、なんかね、一方的に攻められて、はい、おしまいみたいな感じになっちゃうし、まあ、上手もね、なんか手を抜いて、まあ、明らかにこれ、緩い手だなっていうのもね、刺してあげないといけないとか、そういうこともあるんで、上手もね、こう刺してても、まあ、実りがないというか、やっててつまんないなと思っちゃうと思うんですよね。ただですね、駒落ちをすることによって、一方的にね、攻め潰されるってことは基本的にないですし、上手としてもね、うまいこと対処してあげないと、普通にやってるとね、そもそもの戦力差があるので、普通にやってるとね、負けちゃうわけですよね。なので、その持ってる駒の中で、実力を出して、本気を出してやるっていうのがあるので、そうするとね、上手が持ってるその、まあ、手筋とか、歩のうまい使い方とかね、桂馬の飛ぶタイミングとか、そういうことを吸収できるんで、そういうものをね、こう愚直にね、見て覚えたいっていう人は、駒落ちをやるととてもいいのかなと思います。はい。で、二つ目なんですけど、これ結構ね、大きいかなと思ってまして、特に将棋始めたての人ですね。 駒落ちっていうのは勉強した定石が実践で再現しやすいっていうのがめちゃくちゃでかいと思うんですよね。駒落ちっていうのにもね、定石が当然ありまして、6枚落ち4枚落ちの時は端を攻めるとか、まあ2枚落ちだったらね、有名な銀多伝っていう定石があったりとか、まあまあいろいろあるわけでして、平手のやつほどじゃないですけど、駒落ちに特化した定石書もね、発売されてたりしますと。で、ここでね、まあさっきも言ったんですけど、平手と違うのが、基本的に駒落ちはね、弱い方が定石通りに刺すと、上手もね、それを守るために定石通りに刺さざるを得ないかったりするので、覚えたね、その本で読んだ定石がそのまま使えるってことですね。真剣ゼミの付録でね、あ、これやったところだと、真剣ゼミでやったところだっていうね、有名なシーンがありますけど、駒落ちやってるとね、そういうことになりやすいんですよね。そう、なので、ほんとね、将棋を覚えたてで、駒の動かし方を覚えましたぐらいの人はね、まあ次平手でやると、棒銀覚えなさいとか、四間飛車やってみたらとかね、いろいろ言われると思うんですけど、じゃあ一生懸命本とかね、YouTube 見て覚えても、例えば棒銀だったらね、お互いに居飛車の時は、あ、本で読んだやつだとかね、なると思うんですけど、相手が中飛車やってきたりとかね、振り飛車やってきたら、まあそれはそれで棒銀にはなるんですけど、ちょっとね、本当初心者の方が覚える棒銀とは違う形になっていくんで、なんかやったのに全然その場面再現されないじゃんとかね。まあ四間飛車組んでもね、相手も三間飛車とか組んできたら、相振り飛車っていう全然別の形になっちゃうので、せっかくね、必死こいて覚えても、全然使えないってことがあるんですよね。で、それでなんか定石とか意味わかんないなって言って、まあ自分のやりたいようにやろうって言って我流でなって、まあそれそれでいいと思うんですけど、結局ね、その初心者がステップアップするっていう観点で言うと、成長が遅れちゃうとか、ある、まあモチベーションが下がるとかね、出てくると思うので、そういう意味では定石のね、大切さを実感するためにも、駒落ちをやると、覚えた定石がね、例えば4枚落ちやるって来週決まってたら、4枚落ちの定石をね、必死に覚えれば、大体その形になるわけですよね。まあ上手がたまにね、嫌がらせして変化してくることはあるんですけど、基本的にはまあ上手もね、指導っていう立場で定石通りにやってくれることがあるので、再現しやすいので、そういった意味で駒落ちをやって、定石を覚えて、でもそれでもうまくいかないから、刺した後にね、また間違えたところ振り返ってみてってやると、あ、こうやって定石って使うんだなっていう、まあその必要性っていうんですかね。なんで定石を覚えるといいのかっていうのが感覚で分かってくると思うので、そういった面では駒落ちは有効だなというふうにね、感じます。はい、じゃあね、駒落ちの下手のね、いいところだけを話してきましたが、じゃあ指導するね、上手側は何の旨味もないのかっていうと、そんなことはなくて、まあじゃあ上手のね、いいところも話すと、まあ駒落ちのね、上手っていうのは、不利な局面からスタートするので、お相手にね、間違えてもらわないと勝てないんですよね。なので、相手にね、ミスをさせる技術、さっき言った定石を外すとか、正しい手を指されると、もっと不利になっちゃうんだけど、まあ、これぐらいの人だったら間違えるかなって言ってね、どっち選びますかみたいなね、ちょっと怪しい手を指してみるとか、まあ、あと、駒落ちだとね、戦力が足りないので、自分の王様もね、こう、中段玉って言って、3打目、4打目に上がっていって、それで、ま、戦力のね、一つとして、攻め駒として使うみたいなところがあるんですけど、そうするとね、必然的に、こう、玉頭で戦いになって、一手間違えたら負けるっていうね、こうスリリングな、まあ薄い玉でね、勝ち切るみたいな技術、まあ右玉とかね、左玉でよく出てくる形ですけど、そういったスキルが学べるんで、これがね、結構勉強になると思うんですよね。まあ、平手の時にね、もうミレニアムとか、ガチガチにね、囲って、もうまず王様鉄壁にして、あとはもう大駒さばいて、終盤ね、こうどっちの王様先に取りますかみたいなのが好きな人は、もしかしたらあんまりね、平手に行きないかもしれないんですけど、右玉とかね、片身の囲いとかね、まあ割と薄めな王様で戦うのが好きな人は、駒落ちをやるとね、それはそれで自分の実力に直結してくると思うので、そういった意味でもね、上手を持ってやってあげるっていうのはいいと思うんですよね。はい、じゃあここまでね、駒落ちの効果、まあ一般的なことについて話してきたんですけど、じゃあ駒落ちやった方がいいのかっていうね、 まあ話でして、結局で私のまあ考えとしてはまあどっちでもいいよっていうとこなんですよね。まあただ一定のね基準はあるかなと思ってまして、特に下手の方、まあさっきのね繰り返しにもなる部分ありますけど、本当ね動かし方覚えた超初心者ぐらいの方は駒落ちをぜひねやった方がいいと思うんですよね。やっぱりあの棒銀とか四間飛車とか覚えても披露する場がね平手から始めちゃうと少ないので、定石って何とかいう人にとっては、ね、駒落ちね指導してくれる方がいるんであれば、駒落ちの定石を覚えてそれを使ってみて、でだんだんね、どういう風にやれば相手のね敵陣突破できるのかとか、駒得するにはどうすればいいのかっていうねスキルを学ぶ、で定石の意味とか、定石を覚えるとこんだけまあ楽というか、楽しいんだなとか効率的なんだなっていうね、そういう楽しみを見出すぐらいのレベルの方であれば、平手より駒落ちをねメインでやった方がいいと思います。で逆にね、まあ、ある程度もう定石、自分のやりたい戦法は四間飛車だとか三間飛車だとかね、そういうのを持ってる人、まあ、ただ駒落ちをやってもらうぐらいのレベルの人はまあ平手で別にやってもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、あのね、あのプロになるとかそういうレベルの人じゃなければ、一生懸命四間飛車とか三間飛車を覚えたんだけど、たまにねこう駒落ちが入ってくると、まあそっちも勉強しないとなーってなって、で駒落ちの定石を覚えましたと。でそれはその時で頑張るんですけど、普段ねネット対局する時は平手なので駒落ちで覚えた定石使えないし、なんならね駒落ちやることによって覚えてたね三間飛車の定石とか忘れちゃって、でなんかパニックって、ね、その自分の中型みたいなものが身につかずにどっちつかずで終わっちゃうっていうぐらいだったら、まあ、ある程度ねそこまで言ってる人だったらもう駒落ちは一切やらずに、上級者の方にね指導してもらう機会があっても平手でやってもらう。ただね理由はちゃんと説明した方がいいと思うんですよね。平手でお願いしますだけだと、そう自分がねどうしたいのか伝わらないと思うので、まあ例えばね駒落ちをやると自分の感覚が狂いそうなので、あの三間飛車をやらせてくださいと、まあそうなってくると平手がいいかなと思うんですけどどうすかねとかね、でそうすると指導者の方が、まあ、あの駒落ちでもね別に三間飛車やっていいんですよって言ってくれれば、相手が駒を落とした上で三間飛車をやればいいし、ああじゃあ平手でやってみましょうかって言われればね平手ですればいいし、うん、その辺結局ね相手とのコミュニケーションだと思うので、その上でねあの駒落ちをやるやらないを決めればいいのかなと思います。で上手の人はねどうなんだろうな、まあ駒落ちをねやってあげるっていう人は自分のね実力向上っていうよりは普及の面が強い、ね、そういう、まあ、気概を持った人が多いと思うので、積極的にね、駒落ちはね受けてあげるべきだと思うんですよね。でなんだろうな、やっぱ駒落ち用の定石はね、まあ、必要だと思うんですけど、あんま固執しなくてもいいかなと思ってて、多分普段ね、右玉とか全然やらない人だったらあえてそういうね、右玉っぽい形を覚えることで、ね、自分の実戦に生きてくるかもしれないし、うん、相手にね、なんか右玉を平手でやられた時に、まあこういう形組まれると、なんだろうな、うまいことあそこで桂さばかれるんだなとかね、あの薄い王様ならではの戦い方っていうのを自分でもね、ある程度勉強して、あの下手の人にね、一方的にボロボロにやられないように勉強すると思うので、それがね、その平手戦でもなんか活かせるところが出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、個人的にはね、上手を持てるぐらいのレベルの方は、嫌がらずにね、どんどん駒落ちを持ってあげた方が、普及のためにはいいと思うので、まあ、ただね、下手の人がどうしても平手がいいって言ってるのに、駒落ちを強要するとかね、それは逆効果だと思うので、そこはね、ケースバイケースでやってほしいですけど、うん、駒落ちはね、ぜひやるべきかなと、上手の人は思います。で下手の人はちゃんと理由を説明した上でどっちをやるかは自由だと思います。ただ超初心者の方はぜひ駒落ちをやってくださいと、まあ私の考えはそんなとこですかね。はい、のぶりんさん的に聞きたいことだったかどうかわかりませんが、こんなところで終わりにしようと思います。じゃあありがとうございました。